桜川マキシム
はい、どうもジャスです。
どうもアルです。
今回はね、
はい、
撮る前からね、
うんうん、
身近なるんちゃうんって思ってるんですけど、
そのつもりで臨んでると。
そうそうそう、ブラジャーの話をね。
それで軸をとても変態色強くていいですね。
あれなんですよ、
はい、
セーラームーンがね、
うんうん、
すごい今押されてるじゃないですか。
超フィーチャーされてますね、各方面。
なぜなら新作をやるからと。
そうそうそうそう。
今何十周年みたいなやつですか？
ですね、漫画とアニメのタイミングがずれてるんですけど、一応命題では20周年の体ですね。
アニメ20周年ですかね。
92年漫画でよかったでしたけど、だからちょっとずれてるんですよね、タイトルつけると。20年だから。
原作が92年で、アニメが多分93年とか4年とかなんでしょうね。
だから多分その辺で言うと、メディアミックス20年ぐらい。
そうそうそう。
うんうん。
で、なんかフィギュアが出たり。
ね、変身グッズが出たり、うん、コスメ出たり。
そう。の中で、
うん。
ピーチジョンですよ。
ね、コラボして出ちゃいましたな。
そう。役関係とのつながりを取り沙汰されるでおなじみの下着会社、ピーチジョンですよ。
それは言わない方が。
推しを学ぶの事件の時に、よーピーチジョンの名前聞いたなっていうあのピーチジョンですね。
ああ、推しをさん。
その時にね、なんかピーチジョンのその社長の持ってるなんかマンションがどうのあって、
うんうん、
そこでそのなんや的な行為が行われてたんちゃうかとか、そんな話が出たりとか
ねえ、
まあそもそもピーチジョンのその社長の旦那がどうたらとか、
うんうん、
出てたそのピーチジョンから、
うん、
セーラームーンなりきりブラセットっていうですね、
ねえ、一気にその黒歴史からまあなんか神々しい方向に。
まあ何が出たかって言ったら、
うん、
セーラームーンって変身した後のコスチュームもあるでしょ？
うん、ありますね。
あの形の、ブラジャーとパンティー、
うん。はい。
はい。男性が口に出して言いたくない単語、ベスト5に入るパンティーですよ。
パンティーね。はいはいはい。
電車の中で言えます。だってパンティー。
捕まりたくなかったら言わん方がいいセリフですね。
ブラジャーとパンティーやったらパンティーの方が恥ずかしくないですか？
音がね。
音がね、パンティーっていう。
ああ。
がね、セットで出ましたと。
はい、はい、はい。
5色。
ねえ、増えるんすかね、やっぱこれ。
増えるんすかね。うん、まあ、基本の5色ですよね。
一応、ベースの5人が先に出たよって話ですね。
そう。ムーン、マーキュリー、マーズ、ジュピター、ヴィーナス。
うん、5人。
5人分5色出ましたよっていうのがニュースになって、
うんうん、
いや、えらいもんやなと思ったっていうお話なんですよ。
今何言おうとしたんですか？
いや、もう、僕らの世代ってね。
はい。
なんだかんだでセーラームーン世代じゃないですか。
なんだかんだでセーラームーン世代ですね。
ギリ、ギリ。
ギリですかね？結構重なってる感じがしますけど。
僕、小5か小6の時やったんですよ、アニメ始まった。
はいはい。でもまあ、あんだけテレビに出てれば知らない人はいないっていうところ言うと結構いいんじゃないですか？
でもね、テレビに出てるシーンで言うとね。
うんうん。
基本週30分なわけですよ。
ああ、まあそうなりますわね。
うん。で、よう売れてたとはいえ。
うん。
売れてたからといって我々が今、稲妻イレブンにどれだけ触れてるんだっていうことを考えるとですね。
はいはい。
そんなに触れる話でもなかったはずじゃないですか、見てる人以外は。
ああ、アンテナの感度上存在は知ってるがってとこですね。
まあまあそれ、僕なんかは妹見てたから飯食いながら見てましたけどね。
はいはい。
このセーラームーンとエロとの関係性についてお話ししたいなと思った次
第なんです。必ず同人方向に行くんですね。
もう、ことさらエロ同人誌のネタにされてたじゃないですか。
まだ今でもですから。
もうセーラームーンが登場することによって、
うん、
どれだけチュンリーが救われたかっていうぐらいのレベルで世代交代が行われたわけですよ。
うん、救われたの意味が難しいってことですね。
セーラームーン出てくるまではチュンリーがひどいことになってたわけですよ。
まあ戦うとね、いろいろありますんで。
そう、戦って負けることによるですね、
うんうん、
こう男性の性欲を刺激する部分っていうのがあるわけじゃないですか。
そうそう、まあちょうどキャラクターも濃かったですけどね。
うん、でそれがね、
うん、
セーラームーンが登場することによって、
はい、
マーキュリーがひどいことになるっていう。
大体ね。
大体ね、大体主にマーキュリーがね、
うん
うん、ひどいことになるっていうですね。
まあね、キャラの設定上宿命でしょうね。
そうそうそう。なんか、やれ、電車に乗り込んだらそこに妖魔がおるとか言うてですね。
コテコテですね。
なんか知らんけど、そこにいる人たちにひどいことをされたりですね。まあ、今のは特定のある人の漫画ですけど。
まあ、いっぱいあったんで突っ込まないですけど。
もう今のだけで読んでる人からしたら、ブラックドッグやないかってなるっていうですね。
言うてもだ。
うん、ブラックドッグっていう同人作家がおるんですけど。
はいはい。
黒犬獣って書いて。ブラックドッグっていう。
もう時代を象徴してますな。
今2013年にもなってね、
うん、
多分ブラックドッグっていう名前をですね、
うん、
この我々二人が今日本で一番口にしてる人たちですよ。
それは、どう受け止めたらいいですか？
光栄なことですよ、これは。
まあ、むしろ本人的には今その名前もう呼ばんといてくれる男子だと思うんですけど。
いや、だって新作出してますよ、まだ。
ああ、じゃあ、まあ、宣伝的には嬉しいんですかね。
そうそうそうそう、
うん。
あ、最近はマーズがお好みなんですね、みたいな状態になってますよ、今。
まあ、でも言うてもね、20年経って復活したんですから、うん、今また最先端に戻ってこれましたよ。
そうそうそうそう、また新作もあるわけですからね。
うん、
うん、エロい漫画を描く手もはかどろうってもんですよ。
設定もだいぶ変わったでしょうしね。
そうそうそうそうそう、
うん。
ね、また一から作り直せるわけですから。
まあ、怖いやらなんやら。
そうそうそう。もうね、うん、もう、だからそういうですね、ひどいネタとして、
うんうん、
セーラームーンって引っ張りだこやったわけですよ。
はい。
まあ、それがね、後にね、エヴァンゲリオンの登場によってね、
うん、
だいぶセーラームーンたちが救われるっていうですね。
結局、それさっきから身代わりが来るたびに分散してるだけじゃないですか。
そうそうそう。代わりに、2、3人ひどいことになるっていう。っていうですね。
はいはい。
話なんですけどね。
なんか下着の話冒頭数分で消えるっていう。
いや、だからね、それぐらいね。
うん。
こう、セーラームーンといえば我々からしたらエロの対象として。
はいはい。
よく目にしたわけじゃないですか。
しましたな。
そこに持ってきてこのブラジャーですよ。
ああ、そういう繋がり方したわけですね。
うん。あのね。
うん。
どうでしょう。こう、なんか、見てると。
うん。
こう、心の真ん中の辺がですね。
はい。
こうふわふわしますね。
また捉えにくいな。
なんでしょう、この合コン行く前みたいで。
淡い期待感で不安となんかゴニョゴニョみたいな。
なんかね、うわエロいもん見たって感じ。
まあシンボリックですからね、デザインも見た瞬間あれやとわかりますし。
うん。なんか中学生がエロ本買いに行こうって決めた後みたいなね。
ああ。
わかります？
まあ、私の歳で言う中学生の感覚ならちゃんと共有できますよ。
なんかね、そういうものを見た感じ。
うん。
この形がね、わ、エロいもんやっていう。
しかもなんか見てたらあれですよね、下着についてるリボンが取れるとか。
うん。
結構実用的な部分をちゃんと考えちゃったりしてっていうところですか、あれは。
一応その辺はね、だから実用性のある。
はいはい。
まあ、洗ったりもするわけですから。
うんうん。あれは、でもズバリですけど、ターゲット年齢層ってあれ買う人どの辺やんなと思います？
そうなんですよね。セーラームーン見てた人らで。
結構ね、ターゲット考えた時に自分はあまりイメージつかめなくて、キャラ商品だから買って置いとくっていうのはまあ、いいでしょう。で、うん、男性にアピールするとして着る側の年齢もそれになるわけですけど、やっぱ着るのには結構ハードル高くないかっていうのと、変身するので言うと、うん、脱いだ時にあれを着てるっていうのがどういう意味なんだろうっていうのも。
ていうかね、明らかにね。
はいはい。
これセックスの小道具じゃないですか。
そう、だから完全にね、最近のまあパチンコじゃないですけど、その成人向けアイテム側ですよね、もう完全に18禁の。そうそうそう、
ナースコスプレみたいなもんじゃないですか。
まあ、そうですね、コスプレに近いですわな、ジャンルは。
うん。セーラームーンの設定から言ったら、ターゲットは中2なはずなんですよ。
はいはい。リアルよね。
うん、14歳ですからね。
うん。
奴ら。
まあね、一応キャラ設定はね。
うん。とはいえね、これ完全にセックスの小道具屋だって思うと。
うん、リアル年代はって、まだセーラームーンが何たるかこれから覚えるわけでしょ、始まっても。
そう。で、我々の世代の女性に着せると結構もうきっついことになって、なかなかそれはそれで、一部の方に喜ばせるだけど。
そうですね。まあだから、セーラームーンリテラシーがある方同士だったらわかるけども、実用耐えるかはまた別の問題の話ですが。
うん、いや確かにありますよ、割と年のいった熟女 AV 女優に、
はいはい。
無茶なコスプレをして楽しむ AV とかありますよ。
うん、ハードルにかける2がつくところのその上がり方はいらない気がしますけど。
まさにそこに対してセーラームーンのコスプレ着せてるシリーズあるわけですから。
はいはいはい。
うん、そういう需要なんかだとしか思えないというですね。
しかも、あれね、読んではったと思うんですけども、結構その、まあ、お子様に、そのキャラクター商品的なテーマあるじゃないですか。
うん、はいはいはい。
でもサイズが確か、B からしか確かなかったと思うんで、本当のお子様に着てる時にはあんまりそのサイズ幅がないっていうのと。
そうですね、今回 B から D まででしたね。
はいはい。だから誰か言ってましたよね。チビウサ版出るのまだかなみたいな。出ていいのかみたいな。
それはね、多分ね、ペドフィリアの方々なので。
ああ、ペドかったか。
はい。そういうペドペドしい方はね、
は
あ、発言を禁じる方向でお願いしたいんですけど。
まあ、あとおまけは、豪華版でプリンセス版も出るべきだっていうのと、なぜタキシード版がないっていう、いや、それ男やからと。
そう。タキシード仮面のコスプレはタキシード着て仮面をつければ完成するので、勝手にやってくださいってことですよ。
需要はあるかもしれんけど、それ出されても困るなと。
そう。月影のナイトとかやろう思ったら大変ですけど、
まあまあまあまあ。
月影のナイトは、ちなみにアラビアのロレンスみたいな格好してますから。
まあ探せば出てくるとは思うんですけどね。それとも、あれですか、ピーチさんの新たな野望は、やっぱりこの、プリキュア下着とか、観光列下着とかに続いていくんかな、みたいな。
観光列下着はいるんですか、あれ。
いらないですかね。
そうですね、今回ね。だから、いや、なんでしょう、あと、もう絶対考えてしまうんですけど。
はいはい。
5色出てるでしょ。
おう。
6P とか考えますよね。
いやいやいや、まだ増えますよ、キャラクター的には。
そうそうそうそうそう。うん、
まあ、セーラーもどこまで行くかですね、キャラクターとして。
そうですね。だから、うん、水金地下木土天解明まで行くのか。
そうするだけでもね、かなりまだ枠とキャラクターの設定増えますんでね。
そこプラスアルファまで行くのか。
ねえ。
うん。
出すならばって感じでファンは言うてますけどね。
そうそうそうそう。だから、まあ、僕としてはぜひともですね。
はいはい。
マーズ、ジュピター、ウラヌスでお願いしますと。さてはお前 M だなっていうね。
だから、あれじゃないですか、皮肉なもんで、そのセーラームーンのキャラクター映像の部分でこれが出ましたって時に、うん、その、しょっぱらの5人に眼中ないって言うんだったら、訴えかけれない話ですよね。
そうそう。割と個人的にはメインウラヌスなんですよね。
はいはいはいはい。人気で言うとあれじゃないですか、はい、サターンとかおらへんのかみたいな声も聞こえてきますし。
そういう方はね、ペドフィリアの方なので。
まだ帰ってきた。
あのメンツの中でサターンとかチビウサいうやつはペドフィリアの方ですから。う
ん、小ささに群が抜いてますからね。
小学生でしょ。
はいはい。
ダメですからね。いや、もう他も中学生なんですけど、ね、
まあ全員そうですけど、変態仮面的な部分がダメだったら、あとは猫の方に行くとかね。
ああ。うん、それはまだね、獣の跡もちゃうしな。そうそう。というですね。まあ何ですか？こう、イメクラのね。
はいはい。
お店のコスチューム係の人が、仕事楽になるなっていうアイテムが発売されましたっていう話ですね。
まあ一応メーカー公式ですからね、今回は。
そう、それがそんなん出ちゃうんでね。
ねえ。
ここまでね、
はい、
心乱されるものかと思ったぐらい、うわ って思ったんですよ。エロいもん出てるっていう。
まあでもな、水着の手でコスプレに本丸着ていったらどんな感じなんでしょうね、でも実際。
ああ、セーラームーンの。
うん。一応イラストを結構皆さん買い取られる部分があって、これ別に水着でも永遠的な解釈の部分があって、そっちの方のキャラクターでやるんやったらこんな感じになるんちゃうっていうのすごいいっぱい見ましたけどね。いや、
そもそもね。
うん。
この下着にするときに。
はい。
こう、セーラームーンって基本何ですか、スクール水着みたいにこう、胴体隠す。
うんうん。
形でのコスチュームでしょ？
はい。
それをね、下着にするときにね、ビキニタイプにしてるわけですよ。
そうですね。
この、ここの部分の改造がですね。
はい。
エログッズ出してますって感が高い。
まあ、ここちょっとタブーゾーンですよね。本来はそこを隠してたもん、あえて取っ払った的な部分がありますんで。
うん。なんか一気にね。
うん。
どうですか、性の要素が強いっていう。
はいはいはい。
感じでびっくりしましたね。
まあね、いけないアイテムの匂いが一気にしますからね。
うん。なんやろ、初めてセーラームーンの同人誌で、
うん。乳
首立ってるやつを見た時の驚きと同じようなものをね。
ああ、なるほどね。
わかりますか、この驚き。
驚きというか、刺激というか。
これを言った瞬間に思い浮かぶ人も少なからずいるはずなんですよ。
いっぱいいるでしょうね。
うんうんうんうん。ね。
うんうん。
それですよ。わかりますか
何を訴えてるんだったらですけど。
いや、この気持ちを共有できなかったとしたら、俺はこの世に一人ぼっちだって思いまして。
問題がいっぱいいても手を挙げるのは怖い世界ってことですよ。
あ、なるほどね。 いやー、なんかね、そういうね。
はいはい。
ブラックスーツの乳首が立ってるのを初めて見た時みたいな。
結局、年代がちょっとずれただけじゃないですか。
あとは、どうやら僕は、硬そうな素材だったはずなのに、立ってる乳首っていう表現が好きそうであるっていうのとね。
あー、それはあれですか、今、カミングアウト的なフェチの部分ですか。
うん、
ただまあ私はあれですよね。まあどうでもいい話でエロ漫画もそうですけど、うん、その素材とその服で立ってるっていう描写がまあそのエロスなんでしょうけど、
うん、
そこで逆に書いてる方がなんか萎えるっていうのもちょっと一部ありますけどね。
書いてる方が萎える。
だからその表現上そうはならんでしょみたいな。
そうですよ。そうはならないから、
うん、うん、
うわって思うんじゃないですか。
いや、チラリズム的にはなんかそこをアピールしすぎるとなんかすごい不自然感がみたいな。
いや、例えばですけど、
はい、
こう、シンジ君がプラグスーツ着てる状態で、
うん。
チンコギョーンボケしてたら、うわ、めっちゃチンコ立ってるって思うじゃないですか。
まあね、それは真空になってる時とまんまですけど、プラグスーツってどんな構造なんでしたっけ？
プラグスーツってなんかプラスチックっぽいでしょ？
まあ、エナメル質っぽいとかテカテカですからね。
そうそうそう、あれ、しかもなんかボタン押したらプシュッとか言って締まりよるじゃないですか。
圧縮しますね。
にもかかわらず、それを貫いてギョーンなってたら、わ、すごいってなるじゃないですか。
まあ、サポーターがなんか実際あるとは思うんですけども。
いや、てか、あこ多分ね、硬いです。
あれね。
うん。絶対硬いじゃないですか。
はいはいはい。
だから。
なるほどね。まあまあ、そういう妄想も無限に広がるんですけど。フラッグスーツな、確かいじりやすいアイテムですわな、そっち側が見れば。
そうそうそう。ね。そうですよ。だからね、物心ついたらエヴァンゲリオンが世の中にはあったよっていう人からすると、
うん。
もう一つ想像つかないかもしれませんけども、
はいはい。
セーラームーンのあのコスチュームっていうのは当然プラグスーツの流れに多大な影響を与えてるわけですからね。
ああ、なるほどね。
うん。それはやっぱね、我々の世代としてはインパクトの強いアイテムですよ。
うん、うん、うん。
うん。という、そのセーラームーンの下着ね。
はい。
だから、はよ、裏ヌスを出せと。
あと、実際に売れ行き的にどうなるかっていうのも結構楽しみですよね。
あ、売れ行きね。
うん。
もう完売です。
あ、もう瞬間で？瞬殺？
瞬殺です。
あらまあ。
全色全サイズ完売です。
はあ、これはどうなんですか？メーカー的にはもっと作っときゃよかったシリーズですか？
どうせまた出すでしょうね。だってまだ放映始まってないわけですからね、新作のね。
ああ、そうか。まだ旬はこれから来るってことか。
そうそうそうそう。
じゃあ、あれですか。下水世話で言うならば、
うん、
この時期に買ったらクリスマスの夜なんかにいかに焼くこにょこにょってことですか？
そうそうそうそう。
はあ。
ダメよ、海野くんみたいなプレイができるわけですよ。
いらねえ。
ちょ待ってね。お前赤いの着てる間に俺袴着るかなとかやるわけですよ。
もう死んだらいいのに。なんともかんとも。
ええか、俺がチンチン出したら先輩のに似てるって言うねんで、みたいなね。
完全に企画もんじゃないですか。危ないなぁ。
そういうプレイができるわけですよ。
もうなんかですね、今のティーン置いてけぼりですよ、先にやっちゃうと。
ね、今のティーンどころかリスナー置いてけぼりですよ。
やってもうた感が。
まあ、こいつら気持ち悪いってなるっていう。
まあ大丈夫ですよ。分かってる人は共有してる時点で同罪ですんで。
あ、そうそうそうそうそう。
まあでもこういう方向のね、商品群が新しい突破口になる気もしますよね。
うんうんうん。意外とね。
まだまだ今後の展開とか、キャラクターもんで成功例を作ってしまえれば。
うん。
ね、後続も多分またいろんな方向にアプローチしやすいでしょうし。
うん。
値段的にもまあそんなにバカ高いこともないですね。確か4キュッパぐらいでしたっけ？
4 キュッパ、5000円しないです。
ね。
うん。まあ、アホな商品ですよ。
まあね、完全ネタアイテムですわね。
ネタアイテムですね、もうね。
まあ、5種揃えてもそんなに金額にならんってことですかね。
そうですね。うん。
まあ、今のところあれかな、ネタ収集的な部分でも買っとけっていうのは結構強いオーラ出てますからね。
そうですね。
まあ、いい時期なんじゃないですか、その出したタイミングも。
うん。あ、ちなみにこれあれなんですね。ビーナス選んでも別に顔隠すやつはついてこないんですね。
それは、初回特典なんかつけとかなあかんですかね。
ねえ、それつけとかなあかん話しちゃいますか。どうせだってビーナスあんま売れないでしょ。
言うてもた。まあでもセーラームーンもね、シリーズタイトルにこうアルファベットが増えていくたびにいろんな層に訴求してますからね。
ああ、S とかスーパーズとか。
そうそう。まあそのさっき言ったビーナスもそうですけど、キャラクター設定でどんどんおらん方向におらん方向に行ったじゃないですか。
そうですね。見た目が主人公と被りますしね。
確かにね。
うん。
うん、まあ、あとはまあ、ね、水金、しかもドッテン海面話ありましたけど、後半の方が年齢が明らかに高いですからね。
そうそうそうそうそう。
うん。
うん。なんか高校生とかの次にもう普通に、大人出てきたんや、みたいなね。
そうそうそうそう。
う なってましたんで。
そういう意味で言うと、リアルに考えちまうのが、周知プレイなのかなっていう部分も。
そうそうそうそう。プルートとかね。
はい。
割と熟女 AV コスプレみたいになってましたからね。
もう完全にね、お姉さんですからね、あの辺は。
そうそうそうそう。
うん。
まあね、まあこの辺にしときますわ。
じゃあこの辺にしときましょう。
どんどんどんどんひどいことしか言わなくなるから。なので、まあ、ね、まあ皆さんもね、ブラジャーとパンティーを買ったらしたいこととかですね。
はい。
そういうのですね、メールやツイッターで書くといいですよって話ですね。
リア充報告ですか？
リア充なのかな？
わかんない。
キモータ報告の方ちゃうかな？メールアットマーク sgmx.info。
はい。
mail@sgmx.info。
うん、うん。
ハッシュタグは、シャープ桜川マキシムです。ということで。
はい。
はい。よろしくお願いします。
ね。決め台詞なしで終わっちゃいましょう。
はい。もう、そう、余裕はないです。はい。
皆さんこんばんは、山本です。
旅の情報をお届けしよう。
カオさんブログに来ておりまして。
今、我々フィリピン
に。バルセロナに。
アムステルダムは全然できる。
恐怖の女主人。
イバナに来てる。
サラエボ行ったらですね、イバナハウスに泊まろうと。
いつみ、イバナ、サラエボ。
どうぞ、バー。
でも、煩悩全開でよろしくお願いします。
アナルもそれと一緒なんです
よ。アルビーンって言われました。
トリカゴ放送で今すぐ検索。
それではトリカゴ放送始まります。